皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月5日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は一人から始まる未来です。今日も実は南信州遠山郷に来ております。遠山藤原学校で収録しておりまして、今日は地元の下月祭りというお祭りがありまして、この後皆さんでお祭りに行くわけでございますが、その前にちょっとお話をということで、一人から始まる未来という話をしております。多くの人たちはですね、今本当に不安だと思うんですね。どうしていいかわからない。やはりそれはですね、我々がその今までの常識や形にとらわれているから未来がないとやっぱ思ってしまうわけであります。この仕事がなくなったらもう次仕事がないんじゃないか。そんなことはないですね。何でも新しい仕事できるんじゃないんでしょうか。テレビが売れなくなったら日本が終わりかって言ったら、そんなことはないね。別にテレビ以外のものを作って売ればいいわけだし。その形を守ろうとすると本当に怖くなって難しくなるんですよ。で、逃げれば必ず不良債権も追っかけてくるでしょ。不況も追っかけてきますね。多くの人たちはこうやってみんなと一緒にいることを選択して、結果的に貧しく辛くなっているというのが状況だと思いませんか。みんなが右といえば右に行く、左といえば左に行くと、来年どうなりますか、ね、日経新聞で書いてあります。来年は良くなる、ね、年後半には景気が回復すると思う。いつも言いますよね。回復したことってあったのかな、はっきり言ってね。でもそういうふうに言っとかないと不安でしょうがない。だから実は目の前の不安を止めるために全然根拠ないしおかしいと思うんだけども、問題をはがらかす方向の大多数について今日の不安を解消しようという人が今、大体10人いれば7人ぐらいはそんな感じなんではないんでしょうか。悪いと言ってるんではないんですけども、やっぱり世の変わり目というのは最初に気づく人となかなか気づかない人がいまして、しかもその未来に対して今を乗り越えて発想できる人と、それはなかなかね、その訓練してない人がいまして、どうしても差ができてしまう。これしょうがないんですよ。でもやっぱりそんな感じで、実はその今日の不安をなくすためにあえて怖い話は聞きたくない、あえて怖いことを考えなくて結局本当に怖いことが起きるという人が多いと思うんですね。じゃあこれは何とかしたい、どうしよう、誰か政党ができてやってくんないか、誰か政治が出てくれないか。それは多少出てきますよね。今度の選挙面白いんじゃないんでしょうか。なんか私見てるとですね、どうもその保守系と申しますか、ね、保守系の方は自滅気味でございますね。あえて名前は言いませんが、なんかめちゃくちゃな発言をする代表が結構保守系の政党多くてですね、あんなことやってんと投票日前に瓦解するんじゃないかなと思いますね。一方、脱原発とかそういうことについては結構積極的な、ね、建設的で前向きな発言をする政治家の方いらっしゃいますね。それ結構だと思います。ではその素晴らしいという人に全部を託してお任せして、あとは寝て待ったらうまくいくのかというと、多分そういうことはないんですよね。今度の選挙というのは、この間のアメリカの大統領選挙でオバマが快勝したことと同じで、今までの間違った流れを止めるというところが一つの選挙の争点だと思うんです。原発のことも含めてね、その誤った流れを止める。ですから止めるためには大同団結ですから、いろんなところがね集まってきて皆さん止めるんでしょうが、次作るというところまで行きますと、これは良いじゃないですよね。じゃあ止めました、あれやめました、そこまでいいんですが、その後のことというのは、今日ね遠山藤原学校の皆さんにお話ししたような非常に大きな社会の変化というものを前提において新しい秩序を構想して戦略作ってから成功しないでしょ。でもどう聞いてたってそんなないでしょ、今の政党にね。ですからあれ再生まではいかないですよ。ということはやはり誰かに頼って待ってればうまくいくってことはもう無理だと思うんです。それ以上に今の時代はですね、とにかく大きな権力だとか大きな覇権というものがどんどん壊れていっていますから、何かに頼ろうとしても頼れないじゃない、来てるんです。やはり未来は一人から作るしかないんです。自分でやらないと始まらないんです。競争という言葉があります。 競争という言葉はよく誤解されるんですが、本当の意味での競争っていうのは自分との戦いなんですよね。時間との戦いであり、この世の真実との戦いであり、その怠けようという自分との戦いであり、ね、めげる自分、構想力の足りない自分との戦いなんですよ。戦いとな、自分を良くするために行動することが必然的に起こす現象、これが戦いなんですよね。だから世の中を本当に変える人とかうまくいく人というのは、なんかその人一生懸命なんかやってるんですね。これがいいと思ってやってるんです。気がついたらみんなから評価されてるわけですよ、ね、それが本当の意味での競争なんです。自分との戦い、競争なんです。そういう意味で言うと、こういう時はですね、多数派につくだとか、あるいはなんかどうやってば利益が出るだとか、そういう話をする前にですね、前に自分の道を自分で作るというふうにやらないとダメなんです。で、その道が成功するかしないかわからないという人がいます。わからないに決まってるわけであります。未来はわかんない、わかんないから自分で行動するんです。で、迷ったら考えればいいんです。で、間違ったら戻ってくればいいんです。前にもこの放送言ったことありますが、私はですね、共通一次テストというマークシート方式の大学入試の第一期生でございます。これは華々しい第一期生でございまして、我々の時代からあと正解は4つの選択肢が選ぶという時代を迎えます。正解は考えるものでもない。正解がなかったら出題者が悪いんですから、ね、え、正解がないのは出題者の問題なんですよ。ですから、ご褒美に2点ぐらいもらえるんですね、あれね、正解がないと。こういうことが育っておりますから、正解をまず選ばないと行動できないわけですよ。問いの1、問いの2やって、問いの3の正解が分からなかったらどうするんだって話になるわけで、要するに絶対成功する道がないと私は前に進めませんよって話になっちゃうわけでしょ。だからそんなこと、試験みたいなことをやっちゃうから頭がおかしくなるわけ、はっきり言って。正解なんてものは行動しなきゃ分からないわけ、事前に分かるわけないでしょ。自分で考えていいと思ってやってみて、で、気がついたら前が見えてるんですから、何を恐れてるかって話ですよ。正解がわからないと前に行かない、多数派がいないと前に行かないというと、最大の不幸と不安を最後背負い込むんですよ。最大の不幸と最大の不安を背負い込みます。なぜかというと、それが時代の変わり目なんだからです。時代が変わるときというのは、多くの人たちの常識とは違う方向に動くんです。だから変わり目と言われるんです。同じ常識で行くんなら変わり目と言われません。多くの人の常識や発想と違う方向に行くから変わり目なんです。これは本当に不思議なですね、天地のリズムみたいなのがあって、秩序があまり変わらない時と大きく変わる時と、だいたい交互に来るんですね。ですから基本的には自分で自分の未来を作るというのが一番大事なんです。そのためによく努力するんです。で、必要な勉強もするし、そして必要な仲間といろんな縁を持って出会っていく、これがこの特にこういう乱世の時の一番大切な生き方なんです。これを良き意味での個人主義と言ってもいいと思います。いい意味での個人主義というのは、集団のしがらみに引っ張られて、集団のしがらみと、それからなんかそのね、逃げ込む、まあ怠ける言い訳を持たないで自分との戦いで前を作る、これが良き意味での個人主義と言ってもいいんじゃないかと思うんですが、その道を行かないとこれはダメなんです。で、道というのはですね、不思議なことにですね、あっちこっちから実は道があって、そしてある時にやっぱり道は一緒になってくるんですよ。例えば明治維新の時もそうですし、戦後もそうなんですが、もう一番初めったらね、みんなぶっ壊れちゃいますから、どうしていいか分からない状態から始まるんですね。例えば明治もですね、あの明治維新がありますが、明治憲法ができるのは明治22年ですよ。20年以上も憲法ないんです。あれ、憲法なしにやってたんですよ、日本も。この20年間吸ったもんだしてですね、西南戦争もやって何もやって、でやっと憲法できるんですよ。20年憲法なかったんですよ、20年以上明治だって。要するにその間というのは、みんな自分がこれが正しいと思うのでいろいろやってみるわけで、ダメなものはダメだし、いいものはいいで、そしてそれが全部統合し一つの形になります。すなわちですから、いろんなところから道ができていて、まさに一人で作る未来があって、だんだん時代が進んでくると、だんだんこうね、道がまとまってくるんですよ。で、ある時にこれが一つの秩序だなというものが気がついたら出来上がってるんです。最初からこの秩序がなかったら俺は動けないですと言うと、どこにも行く場所がないんです。こんな最初から秩序なんかどこにもありゃしないんです。誰かが自分で作らなければ、そういう未来っていうものはないんですね。そうなってくると今度はね、 生きがいとかですね、生きるっていうことの意味を悟らないとダメだってことになってくるんです。要するに失敗したくないというのはある意味で言うと本能的な部分はありますよね。誰だってわざと失敗ね、したいと思う人はあんまりいないでしょうし、でその失敗の意味ということが大事になってくるんです。要するに成功と失敗、善と悪、天国と地獄を絶対的なものだと思ってるからね、そういう恐怖感が湧いてくるんです。絶対的なものではないんです、そういうものは。例えばですね、暴れん坊でですね、人ばっかり切り殺すやつは平和の時はですね、悪党ですね。でもなんかタリバンの戦士だったらみんなから英雄扱いされるわけでしょ。ことごとそういうもんですわ。どんな極端なことだってですね、まあ見方によっちゃね、善も悪もね、コロッと変わってしまう。これがこの世の現実なんです。要するに世の中というのは善と悪を融合して、そして超越したところに進化というものを持ってるわけでしょ。例えば外国船を打ち払うか、外国船と仲良くするか、打ち払いか仲良くするか対立するんだけども、要するに次にできた明治というのは外国に負けない日本を作ろうってわけでしょ。外国に負けない日本を作ろうということは、開国しても乗っ取られない日本にしようということでしょ。これはやっぱり今の対決を超えて次の未来を作るからできるわけでしょ。だから失業者がいて大変だ、失業したらどうしよう、仕事をすればいいじゃないですか。仕事を作るんです、自分の力で。自分で仕事を想像するんですよ。こんなことやったことないって言うけど、いやだってみんなそうやってやってきてんじゃない。ほら、苦労するかもしれないけども、良き苦労じゃないですか。新しい仕事をするための良き苦労をするのか、問題を隠して飛ばすための悪しき苦労をするのか、同じ苦労でも最後のさ、身のなり方が違うでしょ。で、自分で仕事を作るということになると、縁の大切さが一番よくわかるようになってきますよ。縁がなければ仕事は一つもうまくいきませんから。自分で仕事を作る、自分で未来を作るんだと意気込んでいても、最後は縁の力で全部が成功しますから、初めて本当に人の縁ということがわかるようになるわけですよ。人の縁というのはこの世の不思議ということをね。だからそれは非常に良き苦労なんです。だから良き苦労を選べば、ね、よく言われるように、幸せは不幸の顔をしてやってきますから、幸せは不幸な顔をしてやってくるんだから、心配せずに、不幸に見えることでも辛いことでも、良き苦労だと思ったら、知恵とやってみればいいことですね。知恵とやってみるとですね、ああ、なかなかいいもんだな、思う時が来るんじゃないんでしょうか。やっぱりそう考えるとですね、この今の我々はすごくその、臆病になってますよね。好奇心すらなんかね、少なくなってきてる。世の中に立つ好奇心も少なくなってる。これはですね、かなり重い症状で、組織文化のことから言いましたらね、外に対する好奇心も失ってきて、付き合う人の幅も減ってくるというのは非常にね、末期的状況なんですよ。これ大体そのまま終わっちゃうんです。ですから、最後は、本当に身動きのつかない人たちのだけの集団になって、一瞬で終わって終わりになっちゃうんです。組織はゲームオーバーです。でもそこが今度は再生の始まりなんです。政府も大企業も大体そうやね、金融もそうでしょ。終わるものは終わるわね。中国共産党だってもう来年はどうなりますかね、あれ。私は早いと思うよ、あれ。言っちゃうの。で、それは崩壊なんだけど、再生の始まりなんです。崩壊があるから再生があるんで、終わるから次の再生があるんですね。だから次をどうするかを考えて行動することが、実は一番賢明な方法なんです。終わった後のことを想定して、どうやって何か作るかをやっていかないと、今終わる組織で、好奇心もなくなっちゃった人は身動きつかないんだから、彼らしばらく、放棄しちゃってますよ。この間選挙で負けたね、アメリカの大統領選挙で、絶対勝つと思ってて負けちゃったロムニー陣営みたいなもんよ。さ、ね、負けるはずがないと思って負けちゃうと、もう放棄ちゃうわけ。脳震盪状態になっちゃうわけですよ。そうすると、その次を誰か元気のいい人が作っとかないと間に合わないじゃないですか。やっぱりそれが元気のいい人たちが先に作るんです。時代って恐ろしいもんですよ、ね、常にこの時代が終わった後どうしようかとか、このルール壊れたらどうしようかなと普通考えてるから、あいつは反逆分子だと思われるよ、あいつは不真面目なやつだと、危ないやつやと。普通はですね、秩序が安定しているときはこの秩序の中でいかに懸命に生きるかを考える人がうまくいくんですよ。真面目にやってることがうまくいくのは大抵の時代でしょ、ね、真面目であるということは組織の常識に従ってみんなと同じことをやってって同じ風に動いていく、余計なことは言わない、 組織を、ね、成功させるために、ね、メッシ方向で行く。大体これが成功のパターンでしょ。真面目さでしょ。でも時代の変わり目の特徴は、真面目にやってる人が一番ひどい目に遭うようになるんです。真面目にやってた人がひどい目に遭うなってるのを見たら、これは乱世が始まったと判断しなければいけません。診断しなければいけません。例えば会社で 長年真面目にやってたサラリーマンが、はい、あんたもう、ね、来なくていいですよと、途中解雇ですよと言われて、ね、中小零細企業なりだ知らず、巨大企業でですね、もうとにかく終身雇用なんか当たり前だと思った人が、なんかもうやめていいよと肩叩きされちゃったとかさ、親会社に言われる側はずっと真面目にですね、その部品を作ってた。一切横にね、よその会社に出さないで、もう親方、親会社一社だけ絞って、どんな無理難題もコスト削減も無理も聞いて真面目にやってた。今日から仕事ありませんって言われたと。真面目にやってて一番バカは見る例でしょ。こういう例が出てきたら、そのシステムはいよいよ崩壊って言いますか、世の変わり目が来ているということです。頭はすぐ切り替えなければなりません。そうなってきたら、この崩壊の後のことを自分で考えて、自分で未来を作るんです。で、その自分で未来を作るって時に、最後は頼りになるのは、まあ天と地ね、天しか頼りにならないんですよ、はっきり言って。だからやっぱこうなんか自然の大きな歴史観の流れの中で、大きな天地の運行の中に自分があるという、この感覚をどっかで持てると、すごくこれは力が出てきます。これは私訓練だと思いますよ。本来ね、自然だってですね、秋が来ればちゃんと、ね、温度を悟ってですね、葉っぱが茶色になるし、春になれば芽が出るわけでしょ。暑さ寒さで木だってあれだけみんなね、しっかり変化できるじゃないですか。我々って変化できるはずなんですね。要するに我々はなんかですね、本来持ってる感覚っていうものがね、鈍ってんですよ。だから変化わかんないわけで、この変化に対してですね、まあ積極的であって、行動をちゃんとさえしていけばね、何にも難しいことないんです。その元気と勇気が欠けちゃってるから、薄くなってるから、逆に苦労を背負い込んじゃってるんです。ですから私はね、今みたいな時に、まさにここでもうどうにもならないという、この手前で、この20年間は、もたもたしたでしょ。この20年間がだから逆に言うと、再生の時期でもあったんです。この20年間に常識がどんどん壊れていって、真面目な人がどんどんおかしくなっていった。そしてそのおかしくなっていく様が本人や周りにもよく見えてきた。それをよく見て、これは時代が変わったぞと、真面目にやってる人がひどい目に遭ってる、これはおかしいと思って、自分で未来を築いていきたいと、一人で自分で何かやってみて、これしかない、これしかないのかな、やってみた人たちがこの20年経って、昭和のバブルが入って20年経って、あちこちで台頭してきて、今それぞれのね、チームなり動きに、ムーブメントになってきてるんです。ですからこのもたもたした20年間をね、その無意にしてしまったか、あ、なんかね、ごまかしたら持った持ったと、あ、ごまかしたら飛んだと、あ、よかったと思って、結局最後の大きな問題に近づいていっちゃったのか、あるいは反対にこの20年間を良き方向に使って未来を作ることに成功したのか、この20年間だ、そういう意味で縦分けの時代だったんですね。ですから恐ろしいもんですよ。天はひとときも時間に無駄というものを与えませんね。ひとときに無駄というものを与えない。こう相場もね、なんとなく中ブラインでボーンといかない。政治もなんとなく中ブラインでボーンといかない。これは恵みの時なんです。よく見てわかりますよね。この時間があるから悟れる人が先に行動できるんです。だから最後ドンといった時に間に合うんです。次誰か作ってるから。だから光が見えてくるんです。で、光が見えてきたらそこにみんな集まってきますから、そこでみんなの未来ができてくるんです。だから事前になんか行動すれば、みんなの未来にを作るときに、まあかなり面白い仕事はできますよね。まあやがてみんなね、今厳しい人はみんな集まってくるんだけどもさ、まあ後からさ、まあ仕方ないと思って行くのと自分から積極的に行くのではだいぶその雰囲気違いますよね。だからそれ人生はね、有限の長さがありますから、その有限の長さの人生を楽しく送ろうのか不本意に送ろうのかとはそんな感じがありますよね。ですからやはりね、生きてる間は空足是意識、色足是意空、エネルギーを形に、形をエネルギーに、もうこれをまだんなく繰り返すことですね。もうとにかく生きてるってことを大事にしてですね、常に何かを生み、形を作り、エネルギーに戻し、ずっとやってること、これは生きるってことじゃないですか。これをやってるってことが大事なことなんですよ。天はひとときもですね、無駄な時間を我々に与えていないんですね。 ですから今の時代はまさに一人ずつ未来を作った人たちがどんどん今集まってきている状況です。だから今度選挙ある、まあ、終わりにする選挙でね、でおそらく2回目の総選挙が私は来年じゃないかなという予感がするんです。これは分かりませんが、でその時にやっぱり新しい日本の再生のチームというのが、まあ、自分たちで未来を作った人たちの中から出てくるんじゃないかと思うんですね。ですからそれはすごくいい時代が来ると思うんですね。ですから皆さんね、ぜひここはね頑張ってやっていきましょうというところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、一人から始まる未来ということでお伝えいたしました。では皆さん、またお目にかかりましょう。さよなら。